はい、今回もコーヒーさんと一緒に BeSpeak の、コラボの動画を撮っていこうと思います。コーヒーさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっ
い
と
や、
ごめんなさい、外なので雑音入ったら申し訳ないです。
まあ今のところ一応問題なく聞こえてるんで、ただちょっと普段よりは違う環境って感じで
そう
す
です
ね。
ね。
よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
大丈夫ですかね。
そうですね。
久しぶりに1ヶ月くらいですかね、ビースピークの動画撮る
そう
のは。
ですね。
ネタも
3
溜まってると
週
思いますけ
間ぐ
ど。
らい溜まってるんです。結構面白いこといろいろあるんで、まあ、今日話せないですけど、ちょうど昨日は EIP1559 が
入って
配布
ま
さ
した
れ
ね。
て、
めちゃくちゃ
結
されてるみたい
構
な。
話題になってますね、今。
それは今日は話さないかもしれないですけど、まあ、何かあればまた次回でも
そうです
話
ね、
してほ
多
しいです
分
ね。
次回になるかなと。まあ、今回を踏まえて、僕がニュースレターを書いて、その収録で話します。
まあ多分1週間後とか2週間後くらいには結構データとかも出てると思いますし、さら
そう
に。
ですね。
まあ
今
そ
の
れ
ところは
を、
順調というか、1日経ったんですけど、いい感じです。
なんかでも想定よりバーンされる量が多いっていう話は、まあ見て。
そうですね。あれはまあ、まだ
でも一時的なのか
ウォレットが対応してないんで、
そっかそっか。
普通に使ってると、どんどんバーンされていくっていう感じですね。で、多
じ
分
ゃあ、
ここ1週間かけて徐々にこれと対応していくってい
なるほ
う感
ど、
じ。
なるほど。了解です。じゃあ、それはまあまた後でということで、今日のメインのネタは何でしょうか？
今日はですね、スーパーフルイットというプロトコルに関しと、あとはオープンソース系のエグジットの話、ちょっとこれも話題になったんですけど、オプティミズムがオープンソースソフトウェアにエグジットを与えるぞ、意気込みを発表して、その話ですね。あと NFT の話を話します。
あれか、聞きましたよ。なんかその、オプティミズムが記事を書いてたやつですよね。
そうです。
あ、見ました。パブリックグッズのファンドレイジングどうのみたいなやつですよね。
そうです。まさ
見
に
まし
そ
た、
れ
見
で
ます
。
した。それね、まあでもこの後話しましょうか。自分、これに関しては思うところなんで、ちゃんと一応記事も読んだんですけど、
なるほど。
まあ、ディスるとまでは言わないんだけど、ん？って思ったところあるんです。それについて話したいですね。
いいですね。
じゃあ、一つ目からお願いします。
じゃあ早速、まずスーパーフルイッドの話ですね。で、スーパーフルイッドって結構前からあるプロトコルなんですが、今回結構大型の資金調達をして、9ミリオンドルかな、を調達をして、で、結構有名なところからの支援を受けてます。で、まだですと、メインネットで利用できないんですけど、テストネットで動いてるんですけど、一応、マティックっていう、ポリゴンとか、ポリ
マ
ゴン
ティック。
チェーンではメインネットで動いてるんですけど、で、今後、エーサリアムでもメインネットに移行していく予定になってます。で、何かっていうと、これ結構面白くて、定期支払いとか、何回も何回もトランザクションを自動化して、マネーフロー、お金の流れを作ることができるっていうところで、例えば、その1時間ごとに浩司さんに5ドル払うみたいなトランザクションを作るともう1時間ごとに僕のウォルトから浩司さんのウォルトに5ドルずつ払われるとか、で、全部そのプログラマブルなので、もっと条件いろいろ加えて、例えば僕のウォレットにそのディファイで金利を10ドル、1時間に10ドル稼げてる限り、浩司さんにその半分を渡すとか、いろいろ条件をつけることが
そういう
で
レ
き
ベ
て。
シェアとかサブスクリプションとか条件をつ
そう
け
で
れ
する
っ
ね。
てこと。ああ、それは普通にいいですね。
で、まあ、例えば DAO 同士の支払いとか、あと例えば保険とかにも使えるなと。で、そのあるディファイプロトコルを使ってる限りは保険料を払い続けて、攻撃があった時に保険が受けれる。そういう時の材料というか、プロトコルとして使えるというのが出たんですね。で、まあ、なんか普通にやると何回も何回もトランザクション作らなきゃいけないものを、まあ、1回で作れば、まあ、そのもう流れ続ける、お金が流れ続けるっていうことができるのが新しくて、多分結構今後ですけど、メインネットに乗った時には割と使われるんじゃないかなと思います。
イメージとしては、例えば、あれですよね、普通のサブスクリプションペイメントみたいなイメージです
もう
よね、
で
使
き
い
ますね。
方の一つは。
そうですね。
6ヶ月間毎月 0.1 イーサーをこのサービスに払うみたいな。
そうそうそう。例えば、なんだろう、例えばネットフリックスに毎月払う、
はいはいはい、
でも毎月じゃなくても、うん、もう毎秒ごとに細かいお金で払えるっていうのがまたいいところで、
はいはいはい、ああ秒ごとに、なるほどね、
秒でも 0.1 秒でも何でもいいんですけども、細かくパパパパパパパってずっと早いリアルタイムで支払い続けるっていうのができるんで、
それはでもあれですよね、コントラクトのデプロイは1回だけなんですか。
そうですね、署名1回しないといけない。
うん、でその後はもうそれにあって自動的にっていう。
そうです。条件
それでも出してる限り。どういうふうにやってるんだろう。なるほど。そのライトニングでも似たような、もちろんアイデアがあって、サブスクリプションペイメントみたいな。で、秒ごとの鍵みたいな、はい。でもあれは、コントラクト、スマートコントラクトではないので、はい、その支払いが発生するたびに、ノード間でその秘密のやり取りをして、そこで、まあ、最終的にはオンチェーンでセトリするって感じなんですけど、イーサーのスマートコントラクトの場合だと、それどうやってやってんだろうなと思って。
なんか普通の ERC20 だとできないんで、うん、専用の、ERC20 に準拠した専用のトークにラップしないといけないのはあるらしいんですけど、その当然がスーパートークンできて、
はいはい、
例えば、USDC をスーパートークンにラップするとスーパー USDC みたいになって、でスーパー USDC であればずっと払い続けられるという
感じになります。なるほど、なるほど。ちょっと、まあ、自分のイーサリアム自体の理解はそんなに深くないのもあって、具体的にどういうふうにやってるかよくわからないですけど、まあでもサブスクリプションはなんかいいですよ。いいですし、自分もビットコインでの、まあビットコインに限らずかもしれないですけど、サブスクリプションみたいなの欲しいので、1ユーザーとして。サービス提供するときとかに使いたいわけじゃないですか。
うん、
だから逆にそういうのがあれば、なんか、うん、まあ例えば、まあ、YouTube がビットコインとかにクリプトに対応しないとあれなんで、あれですけど、例えば Twitter とかでなんかメンバーシップ機能みたいなの確かあるんですよね。あれとかも自分、ビットコインとかでやれるんだったらやりたいんですけどっていうのは結構あるんで、サブスクリプションがこう改善してってくれると、なんか個人的にもすごいコンテンツクリエイターとしてありがたいし嬉しいです。
そうですね、そうそう、うん、クリエイターにはいい、そうですね、いいはずですよね。
BeSpeak とかも使えるじゃないですか。
そうですね、
まあでもあれはサブスタックが対応してくれないと。
そうサブスタック依存してるので、うん、まあといってもあれ書いてるのは僕らで並行していろんなプラットフォームで流してるんで、
うん、
それこそミラーとか多分できる
ようになる。ああ、確かにミラーとかそういう、ね、
ミラーめちゃくちゃ最近面白いですよ。まあ、脱線するんで、出しておりますけど、結構盛り上がってますね。
了解です。じゃあ、このスーパーフルイットっていうのは、まだポリゴンだけでイサリウムのメインチェーンの方ではやってないけど、今後出てくるかもしれないと。
そうです。
す、う、で、ん、に結構疲れてるんですか、その。
いや、多分ポリゴンの方がまだ全然。テストというか、デモ的な感じで、
はいはいはい、
個人がちょっと見てるぐらいで、あとはあれですよね、休業支払いとか、DAO とかが誰かを雇ったり、コントラクターで仕事をお願いして、1ヶ月ごとになんか払うときとかに普通に使われるようになる。
はいはい。そういうことね。まあ、なんか DAO みたいなものをやろうってなったときに、確かに必要になるものですね、確かに。
そうです。
うん、理解しました。まあ、それはなんかやりたいことは分かったので、面白いな。面白いないというか、普通に便できたら便利だなって感じがします、ね。うん。確かに。DAO と、確かに DAO の応用は面白いですね。そういうのがないと、毎回毎回誰が支払いするんだみたいな話になりますから
ね。そうですね。
そこの自動化をしないと。
そうそれで、ここ最近、今後もですけど、DAO 系のやっぱりサービスが増えてきてるし、
うん、
増えていきそうだな。って感じますね。
はい、なるほど、ありがとうございます。はい、地味に重要ですね、これは。
そうそう、
は
い、いや、こういうの好きなんで、大丈夫です
、うん。じゃあ次は例のやつですか、オプティミズムの。
オプティミズムの。
これ、はい、ちょっと解説お願いします。
オプティミズムってそもそも何かっていうと、うん、イーサリアムが結構遅いというか、
うん、
ゲールしないので、レイヤー2のソリューションが必要だということで、オプティミスティックロールアップという手法を使って、うん、L2 環境を作っているのがオプティミズムというチームなんです。 というか、まあ、ネットワークで、オプティミズムを運営させるためには、専用のそのノードがやっぱり必要で、で、まあ、イーサリアムのノードが跳ねる場合がほとんどですけど、で、L2 の環境を作っているんですけど、彼らちょうどローンチしたばっかなんですけど、今回そのビジネスじゃなくて、まあ、パブリックグッズって言われる公共財とか、そう日本語で言うと公共財とかですかね、うん、っていうそのお金非営利的にやっている開発に対して、うん、あのインセンティブを与えるために、もしくは出口を与えるために、あのオプティミズムが主体となってエグジットの方法を作りますっていうふうにコミットというか発表したんです、
うん
うん、で、まあ、ブログを出していろいろ回って書かれてたんですけど、簡単にまとめると、オプティミズムを主体に、まず DAO を作ります。
うん
うん、で、その DAO は、レトロアクティブパブリックグッズファンディングっていう、長い名前ですけど、うん、っていう名前で、評価をして、パブリックグッズに対して、資金を提供しますと、
うん、
でレトロアクティブって何かっていうと、こう遡ってとかっていう意味があって、うんうん、エアドロップでもあるんですけど、レトロアクティブ
レトロアクティブエアドロッピングって言いますね。そ
う
そ
う、
確かに。
要は過去の行動に基づいて評価するっていう感じなんで、ここでも、未来に何をしてくれそうかとかっていうことじゃなくて、すでにもう貢献したかどうか、過去に何をしてくれたかどうかで判断をして、はい、で、その DAO がめっちゃ貢献してくれたオープンソースプロジェクトを選べます、
うん。
で、その選ばれたオープンソースプロジェクトに対して資金提供するんですけど、人であれば普通にお金も配って、うん、スマートコントラクトであれば、コントラクトのアドレスに普通にお金を配って、もしそのナウト的な感じでプロジェクトのトークンがもしあれば、そのトークンに、再注文というか、トークンを買うような注文を作って、フロー価格って言って、まあ、最下限価格、最低価格を作ってあげて、報いると。そうすることで、プロジェクト側は、まあ、売れるし、価格も上がるはずなので、嬉しいよね。ということになるんで、
うん
うん、そんな方法で資金を提供していくっていうのが、オプティミズムが作る DAO のやり方ですね。
その自分も一応記事読んで、はい、で、まあパブリックグッズのファンディングとかは面白いと思うし、どんな感じのことをやってるんだろうというのをちょっと気になったんで、
うんうん、
だーって読んだんですよ。でコーヒーさんに行ったかどうか分かんないですけど、僕実は大学の時の専攻してるのは公共財なんですよ。
あ、マジですか。
ただ忘れてるんで大部分もあまり だから何って話であるんですけど、まあ、興味は当然あるわけですよ。
確かに確かに。
で同時に忘れたとはいえ、ある程度そういうバックグラウンドあるんで、なんか最近みんなノリで公共財とか言ってるけど、お前ら公共財って何か分かってんのかって正直すごいイラッとしてるとこも正直にあって、ただ自分も忘れてるから特に何も言うことはないんですけど、でなんか読んだんだけど、なんか詳細が全然わかんないなと自分は思ったんですね。でちょっと質問したかったんですけど、パブリックグッ、なんレトロアクティブパブリックグッズファンディングって言ってましたっけ。
そう
で、まあやりたい、なんか何をやりたいかよくわかるんですけど、目標は。ただアプローチって要は最初に結局お金を集めるところは同じなんですかね。そこはよくわかんなくて、例えば ICO みたいなのをやってお金を集めました。でそれをベースに開発をして、そうすると、うーん、まあなんかプロトコルにユニスワップみたいな感じで収益が一部入ってくるじゃないですか。でそれを、初期に貢献してくれた開発者とか、まあ、誰かに後々配っていくよっていうモデルなんですかね。そこはよく分かんなくて、
そうですね、ちょっと加速すると、
うん、
どっちかというとオプティミズムが作る DAO が、神に作って、で彼らは資金をどこから集めるかというと、オプティミズムのシークエンシングっていう、まあ、手数料みたいなものですね、うん、通常の手数料みたいなのがそこの DAO にどんどん集まってきて、はいはいはいはい、それを使っていろんなところに配るっていう感じに なので、誰かどっかのプロジェクトが利益をするとかっていうのではなくて、普通のオプティミズムの利益を他のプロジェクトに分配するみたいな発表です。
最初からじゃあ全部その利用に基づいた手数料収益でやる、うん、でじゃあ最初の開発のところは誰がやるんだろうって思ったんですよね。そのた例えば自分がじゃあそれやるってなった時に、でも手持ちのお金がないわけじゃないですか、はい、まあもちろん自前の資金をつちょっと入れるとかできると思うんですけど、はいはい、その時にじゃあ自分が一生懸命やります、無給 で、
はい、
そうです。でそうすると無給で作ったものにみんな利用が入ってきて、でなんか手数料収入が入りましたってなってくると、でそれをなんだろうな、
あれですね、
なんかちょっとよく分かんなくて、そこが、うん、
オプティミズムを使ってなくても手数料収入がなくてもいいんですよ。なんかすごいためになるものを当時さんが作ったとしたら、
うん、
オプティミズムのチームがの DAO がもし選んだら OK、資金もらえるみたいな感じ
で、あ、
うんうんうん、なんかそのこれ確かに書き方ぼやっとしてるんですけど、
ぼやっとしてるんですよね。なんかみんなすごいって言ってたんだけど、ぼやっとしてなんかよく分かんなくて、これな何言ってないんだか、別に詳細がないんで、
オプティミズムで何か作るとかそういうのではなくて、
うんうん、
とにかく貢献してるエコシステムに貢献してるところを選んで資金提供するよっていう感じですね。
ちなみにその資金っていうのはオプティミズムトークンなんですか？
いや、
多分これが重要で、イーサーなんですかね。
イーサーですね。オプティミズムを使うと、
うん、
時にユーザーが払う手数料がどんどんかまっていって、はい、イーサーベースで払われる。
ああ、なるほど。じゃあ、あれですね、手数料がそこそこあって、その入ってきた手数料、ユーザーが使って払ってくれた手数料を開発してくれたオープンソース開発者とかに再分配しますよっていうことなんですかね。
そうですね。うん、そんな感じですね。で多分別にオプティミズムに限らず、オプティミズムに上げた利益がオプティミズムじゃない別の、この前で VIP 1559の開発者とか、うん、そういうところに配るようにするよとか、そういうことですか、
ね、うん、なるほど。でも
VIP 1559ってものすごい重要なマイルストーンで貢献度が高いけど、うん、別にオプティミスティックとは直接関係ないじゃないですか。でも、
うん、
全体として見たら非常に重要なので、そういった無給でやってくれた人たちに報いるように、
うん、でも結局そのモデルだと自分はフリーライドの問題解決できてない気がするんですよね。その例えば手数料バーンってたくさんユーザーから取った手数料を、貢献してくれた、過去に貢献してくれた人たちに遡ってこう配るってなると、うん、でもそれ例えばオプティミスティックとかも全部基本的にはオープンソースのものなはずなんで、手数料高すぎる、要は過去に貢献してくれた人にお金配りたいってために手数料高くしちゃうと、オープンソースのそれ全部タダ乗りして手数料低いバージョンを出された時に成立するのかなとか、なんかやっぱり疑問は結構あって、でもちろんなんかより細かい議論とかはしてるのかなと思うんですけど、あの記事を読んだだけでは自分ちょっとそこら辺がよく分かんなかったんで、なんか
オプティミズムの収益が十分にあることが前提というか、
うん、そうです、
ね、まあ、まだ全然使われてないのに何って感じかもしれないですけど、
うん、
ちょうど本当にユニスワップでオプティミズムが使えるようになったぐらいなんで、まだ、
うん、
資金がどれぐらい集まるのかとか、手数料がどれぐらい資金集まるかっていうか、手数料でどれぐらい溜まっていくのかっていうのはまだ見えないですけど、
うん、了解。まあでもちょっとね、自分もまあ過去にそういうのをねやったのもあって気になるんで、もうちょっとちゃんと勉強しなしたいなとかずっと思ってるんですけど、最近そういう話がホットになってるんで、これはちょっと自分の宿題としてなんか、うん、もう少しちゃんと理解したいなと思いますけどね、うん、
ぜひ、
はい、これはちょっと自分も今年の後半の課題にしようと思ってます。いや普通に興味あるんですけど、ただやっぱちゃんと理解しようと思ったら、なんかちゃんと基本から、まあ、勉強というかなんだろうな、いろいろ調べ直したりしなくちゃいけないんで、
一回この場で昔話したの、ギットコインの、
まあギットコイン、
クワドラ、クワドランティック
ファンド、はいはい、まあちょっと近い話があります。
そうですね。
いや、提供する。ビタリックね、昔から好きなんですよ、こういう話。
そうそうそう。う
ん、レポートとか書いてたし、それ知ってて、うんそうで、自分も結構好きなんですけど、うん、自分も好きなんだけどね、でもトークンとか、なんか、いや、まあ、やめましょう。なんか、うん、面白い話なんですけど、すごくこう、本当はそんな簡単にいい悪いって言える問題ではないと思うんで。うん
まあ、あともう一個あったのは、このレトラクティブパブリックグッズファンディングの問題、もう一個あったのは、実例であったのは、EIP1559 の開発者にお金を配布しようっていう動きで、
はいはい
うんまあ、NFT をすごいかっこいい感じの NFT をアーティストがデザインして、バーンってミラーで売り出して、でその収益を全部貢献者、EIP のクローサーとかリサーチャーとかに出すことになって、そういうのもなんか、ビタリック曰く。
そっちの方がいい気がする。そっちの方が、なんか要は記念品を寄付用というか、ファンドレイジングの記念品を作って売ってるんですよね。
そうそうまさに。
買う方も、基本的には寄付なんだけど、その延長でもしかしたら投機的な需要があるかもしれないって感じなので、うん、なんか それくらいでいい気がなんかするんですよね。こっちの方がなんか綺麗でシンプルな気がしますけどね、なんとなく自分は。うん。
まあ。それもレトラクティブファンディングの例なので、うん、
確かに
過去にやったことにも、
うん、
ここでちょっともう最後の話ですけど、重要なのは、やっぱ将来何をしてくれそうかって結構分かんないので、
うん、
そうじゃなくて過去に何してくれたかをもとに判断するっていうのが、まあ、ミソというか、今回の、うんまあ、大事なところっ
ていうか、はい、ことですね。いや、でもこれ面白い話なので、また、うん、これはもうちょっと自分もまともな話ができるようにしたいなと思ってます、
ねうん、ちなみにこのダウンは最初に30人、50人ぐらいの、まあ、技術に精通した人で創生されるそうで、まあ、今後もっと増えていくかもしれないらしいです、
うん、パブリックね、はい、まあちょっと話はそれでそんなに言わないですけど最近僕はパブリックという言葉がすごくこう乱用されている気がしてそれは懸念してます言っておく一応言っておきますけどその10人のいい人たちの集まりは僕はパブリックだとは思ってないので、はい、なかなかこれ難しいというか話だとは思うんですけどじゃあ何人だったらいいのかとかどういうふうに定義するのかとか、
ねうん、結構投票
とか結構ここら辺はね、うん、でもまあ複雑だけど今後多分注目される分野なのは間違いなくて同時に勘違いとかも間違いなく増えるだろうなと思ってるんでもうちょっと勘違いだったらここがこういう勘違いで良くないですっていうふうに指摘しなくてはいけないと思うんでまあなんかちょっと調べますちょっと若干最近忙しいんですけどはい
了解です、
はい、なんか何かあるもまたこの話他のネタも出てくると思うんで、はい、その時に
したいなと思います追加の投資がある
はい、
じゃあ最後ですが、これはまあなんか、誰でも引っ張りやすい話題なんですけど、ちょっと待ってくださいね、今、関連の NFT のプロジェクトなんですけど、これ、バーチャリーヒューマンスタディオ、VHS っていうんですけど、っていうところが20ミリオン。調達しました
って言
って、それで、16Z と TCZ っていう、TCG っていう2つの会社が支援しているようですけど、何するかっていうと、NFT を、馬を NFT にして、でその馬を競馬というか、レースに使える。
でいいっす。馬を NFT、僕は別に嫌いじゃないですね、全然。実は。
なんか、組んでトレーニングしたりとか、
いや
繁殖させたりとか、レースに参加したりとかできる。
いや、僕は悪くない。僕は嫌いじゃないです、こういうの。
で、実際にその分子とかでバイブルできるし、で、なんか、レースに参加してなかったら、分子がバイブルになって、で、勝ったら賞金ももらえるみたいな。ギャンブルみたいなんですけど。
と、NFT。だから育成型の NFT ゲームギャンブルゲームみたいなイメージですか、ね、
そう
ですああ、僕結構嫌いじゃないですよ、
ね、
面白いです。別にいいと思います、こういうのは。ゲームというか、なんか、自分その、超個人的な話ですけど、うん、育成ゲームとか好きなんで、 あ、モンスターファーム知ってます？モンスターファーム知ってます？まだモンスターファームとかね、昔まだカウンターパーティーのトークンでなんかやってた時に作ったクリス、あのサルトビーとか作ってるマデルダックのクリスと作ったゲームで、基本的にモンスターファームをパクったアイデアをやったんですよ。で、何かっていうとトークンを、独自トークンをみんな作ってたんで、その時に、で、そのトークンの名前と、ロゴのイメージとかベースにランダム的に新しいモンスターを作るみたいな、なんか CD を入れると新しいモンスターやるみたいなあったじゃないですか。あれと一緒で、独自トークンを入れると新しいモンスターを合成できるみたいなのをやろうと思ってたんですよ。だからそういうのもあって、ね、こういうの好きなんですよね。結構その
いいと思うんですね。
そうそう、競馬とかそのモンスター育成系の結構好きですよ僕は。これ個人的な趣味の話ですけど懐かしいです。あれ、ちょっと回線が大丈夫かな。若干今回線が悪い気がしますけど、あ、戻ってきた。今大丈夫だと思います。はい。なのでそういうタイプの NFT の。
今大丈夫です
か。うん。お、大丈夫かな。
回線が若干。
あ、もしもし。今ちょうど、はい、戻ってきたと思います。大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。なので、ちょっと話まとめに入りましょうか。まあ、だからそういうモンスターファームチックな NFT がやつが、はい、そんな到達したの、それはすごいですけどね。
なんか、この手のものって大体1、2ミリオンぐらいかなと思ってたんですけど、20ミリオンで、一般の人は、
なるほど。我々が好きなモンスターファームもそんなに調達してなかったと思いますからね。制作費そんなかかってない気がするんで、ちょっと集めすぎな気もしますけどね。別にアイディアは好きですけど、ね、うん、ちょっと20億やりすぎというか、なんでそんな投資入ったんだろうなっていう。まあいいや。はい。わかりました。他に補足ありますか、このゲームに関して。僕はこういう NFT 的なやつは全然個人的には嫌いじゃないんですけど。
あとはなんか、
なんかちょっとネットの回線が悪くなっちゃってですね、すみません、コーヒーさん、ちょっと今、自分、飛んじゃってて聞こえなかったんですけど、なんか音が、うん、悪くなっちゃったみたいなので、一旦ここら辺で、そしたらもう、この回はまとめに入りましょうか、まあ、大体一通り話だと思うんで。うん、
はい、
はい、分かりました。じゃあ今回の話はここまでにして、はい、次回以降はまた少し別の話とかを教えてもらえればなと思います。はい、というわけで、はい、一旦ここで今回は来ます。ではありがとうございました。